自分の命が危険な状態にあって、どうすることもできない人たちといえば、モーセと一緒にエジプトから出たイスラエルの民でした。出エジプト記14章に描写されている通り、彼らは前方に海、両側に砂漠、そして背後にエジプト軍に囲まれていました。どう見ても彼らは逃げ場のない閉じ込められた状態だったのです。エジプト軍がだんだん近づいてきたので、イスラエル人たちは非常に恐れてパニック状態に陥ってしまいました。さらに、自分たちの苦境は指導者であるモーセのせいだと責めました。モーセは神様がイスラエル人を必ず救ってくださると信じて、次のような言葉で彼らを落ち着かせようとしました。恐れてはならない。しっかり立って、今日、あなた方のために行われる主の救いを見なさい。それから、神様はイスラエル人に前進するように命じられました。モーセとイスラエル人は神様に従って、海に向かって進んでいきました。そのことを考えれば考えるほど、イスラエル人が神様の命令に従うには大きな信仰が必要だったと思います。だからこそ、奇跡的にエジプト軍から逃れることができました。その上、ファールとエジプト軍が滅ぼされました。その結果として、神様はファールとエジプト軍を用いてご自分の栄光を表されました。イスラエル人が海に向かって前進できたのは、自分たちの安全の神様の手に完全に委ねられたからです。彼の信仰は何と素晴らしいものだったでしょう。モーズとイスラエル人が信頼した神様は決して変わりません。したがって、今もご自分の信頼する人に救いの力を表すことができ、またそう望んでおられます。実は、聖書に書いてあるように、主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人たちに身力を表してくださるのです。ですから、もし私たちがモーゼとイスラエルのように信仰によって神様に従うなら、神様の身力が私たちの敵に対して表されることを期待できます。出エジプト記14章に描写されている通り、神獣が敵から攻撃を受けるとき、信仰によって神様に従うなら、神様は次のようにその敵を用いてご自分の栄光を表してくださいます。まず、神様は神獣の敵と戦ってくださいます。14章の13、14節、もう一度見てくださいませんか。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなたのために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人のもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるので、あなた方はただ黙っていなさい。 実は何もできなかった。でもその時、モーセはやっぱりその戦いはイスラエル人たちとエジプト人の間の戦いではなく、神様とエジプト人との間の戦いだと分かりました。それで、主は彼のために戦ってくださいました。エジプト人も同じことが分かりました。見てください。23節。エジプト人は追跡し、ファロの馬も戦車も騎兵もみんなイスラエルの頃の後を海の中に入っていった。明日の見張りの頃、主は火と雲の柱の中からエジプトの巡営を見下ろし、エジプトの巡営を困難に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを拒んだ。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。主が彼のためにエジプトと戦っているのだ。彼らも分かった。神様彼と戦ったことですね。本当にもし私たちは信仰によって神に従うなら、神様は私たちの敵と戦ってくださいます。いろんな実例があります。この神様はイスラエル人たちのために戦ってくださったことです。一つの実例見ましょうか。今度はね、歴代史第20章を開いてください。歴代史20章。歴代史第20章。この歌詞によると、その時、イスラエルの敵、すなわち、モハブ人、また、アモン人は、イスラエルに侵入しました。それで、イスラエル の王様は、そこを、恐れました。仮の名前は豪雪に書いてあるようにショファテ。それで彼はその時6節に書いてある通り次のように祈りました。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神ではありませんか。あなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には勢いと力があり、あなたに立ち向かえる者は誰もいません。12節。私の神よ、彼らを裁いてくださらないのですか。攻めてくるこの大軍に当たる力は私たちにはありません。私としてはどうすればよいのかわからない。モーセと同じように、その敵に対して戦うことができなかった。力がなかった。だから、その王様は主に信頼して、また、イスラエル人たちを集めて、断撃しての時、神様一人の預言者として彼らを励ましさせてくださいました。それは15節に書いてある。彼は言った。ユダヤのすべての人々、エルサレムの住民、およびヨフアテ王よ、よく聞いてください。主はあなた方にこう言われます。この大軍のゆえに恐れてはなれない。呪いてはなれない。これはあなた方の戦いではなく、神の戦いである。17節。この戦いはあなた方戦うのではない。かくたって、 あなた方と共におられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムよ。恐れてはならない。おののいてはならない。モーセの時代と同じように。彼は何もできなかったので、主に信頼して、それで主は彼のために戦ってくださいました。その結果として、この章に描写されている通り、翌日、彼らは戦場に行きました。戦うためではなく、神様の御業を見るために、賛美しながら、天気に、賛美しながら敵に向かって、それで敵は互いに戦い合いました。それでイスラエル人たちは戦うことが必要ではなかった。敵は敵を殺してしまったからです。私たちの人生には敵がいると思います。ある人たちはね、攻撃してしまう言葉でとかなどですね。その場合はどうしたらよいでしょうか。箴言見てください。箴言20章。箴言20章。箴言20章の22節。箴言20章。20章の20節。悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め。主があなたを救われる。約束されます。人間だけではなく、私たちは別のものは私の敵です。すなわち私たちの大敵は悪魔です。でも、神様は私たちのために、悪魔と戦ってくださいました。見てください。新約聖書のヘブル2章、ヘブル2章、ヘブル2章の10節から読みながら意味を少し説明しましょう。ヘブル人の手紙2章、2章の10節。ご存知のように私たちはアダムとエブの子孫として生まれながら神のものではなく悪魔のものでした。それで自分の悪魔の手から救うために何もできなかった。ですからキリストは私たちのために悪魔と戦ってくださいました。10節。多くの子供たち、この子供たちは信者たちです。私たちはキリストを信じると神の子供になったでしょう。また聖書によるとキリストは私たちのお兄さんになりました。多くの子供たちを栄光に導くために彼の救いの創始者をすなわちキリストを多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また、原因でもある神にふさわしいことであったのです。正当する方も、それはキリスト。正当される者たちも、すなわち信者たち、みんな一つの方、一つの神から出ています。それゆえ、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずに、こう言われます。私はキリスト。私はあなたのみんな、すなわち神、父なる神様のみんなを、兄弟たちに語りつけ、改心の中であなたを賛美しよう。また、私はキリスト。この方に、父なる神に、信頼を置くと、さらに、見よ、私とキリスト。神が私にくださった 子たち、すなわち信じたちと言われます。そういうわけで、子たちがみんな、すなわち信じたち、地と肉を持っているので、イエス様もまた同じようにそれらのものを持ちになりました。なぜでしょうか？それは真の力を持つ者誰でしょうか？それはすなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、真の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれている人々を解放するためでした。ご存知のようにイエス様が十字架につけられる前夜、悪魔はユダに入って、その結果ユダはイエス様を裏切りました。悪魔の計画は次のようなことです。キリストを殺したらキリストは誰も救うことができない、誰も悪魔の手から救い出すことができない。それでユダは用いてキリスト的に引き渡されて、翌日十字架にかけられた。けれども、ここに書いてあるように、イエス様の十字架に死によって、キリストは悪魔に勝ちました。その死によって、キリストは私たちを信じる私たちを悪魔の手から救い出すことができました。キリストは十字架で悪魔と戦って私たちのために、私たちは自分で自分の命、魂を悪魔の手から救うことができなかった。だからキリストは私の敵と戦ったので、それで私たちがキリストによって勝利ができました。そのために私たち信じましたでしょ。イエス様に、神様に信仰によって従うなら、その場合私たちは信仰によって罪を認めて、復活されたキリストを救い主として受け入れたことね。そのことによって、神は私の敵である悪魔と戦ってくださいました。神様はエジプト人と戦っての時、イスラエル人たち神に信仰によって従ったからです。神は信心の敵と戦ってくださいます。それだけではなく、神様は信心を敵の手から救ってくださいます。出エジプト記14章に戻ってくださいませんか。14章の5節、主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面の行くことができる。見よ、この私がエジプト人の心を固く何する。彼らは後から入ってくる。私はファールとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。それで、モーセとイスラエル人たちは海に入りました。19節、イスラエルの陣営の前を進んでいて、神の使いは移動して彼の後ろを進んで、それで雲の柱を彼の前から移動して彼の後ろに立ち、エジプトのエジプトの陣営とイスラエルの陣営のあれに入って、それは真っ暗な雲であって、それは夜を迷い込ませ、 一晩中、一本の陣営をもう一方に近づくこともできなかった。そのね、その時代、神様は、雲の形を使って、イスラエル人たちを導きました。神様は戦闘しました。イスラエル人たちを吸いに行きました。でも、この時、その雲はね、イスラエル人の後ろに入って、エジプト人とイスラエル人の間に入って、でもね、その雲のね、後ろの側はね、暗いでした。それでイスラエル人たちに何も見えなかった。一方、イスラエルの川には光になったので、輝いたので、イスラエル人たちを道を見ることができました。30節。こうして主はその日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。神様は真珠を敵の手から救ってくださるからです。ダビデはそれを経験しました。詩編の18編開いてください。詩編18編。ダビデはいろんな理由のために詩編を書きましたが、ここにはこの一節の前にの説明があります。ちょうどその時、ダビデはサウル王から逃れました。サウル王はダビデを殺そうとしたからです。それでダビデは逃れました。18編の3節見てください。18編の3節。褒めたたえられる方。この主を呼び求めると、主は敵から救われる。46節。主は生きておられる。褒むべきかな、我が岩。あがむべきかな、我が救いの神。この神は私のために復讐する方。諸国の民を私のもとに従わせてくださる。神は敵から私を助け出される方。ある時に、サウルはダビデの方に聞きましたが、ダビデはサウルを殺す機会、チャンスがありましたが、彼は断りました。2回、この機会が与えられたのに、ダビデはサウルと戦おうとしなかった。彼はこう言いました。私はではなく、主は私のために戦うので、結局、サウルは敵の手で殺されました。ダビデは、その戦いは、自分の戦いではなく、神とサウルの戦いだと思ったからです。私たちはどうでしょうか？神様は私たちも、敵の手から救ってくださったでしょうか？見てください。コロサイ人、一章開いてください。コロサイ人、一章の13節。コロサイ人への手紙、一章の13節。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。救われたとき、神様は私たちをサタンの手から救い出してくださった。先ほど言った通り、神様は、イエス様はサタンと戦って勝ちました。神様は本当に真珠の敵の 手から真珠を救ってくださいます。また、信者は神様に信仰によって神に従うなら、神様は信者の敵を裁かれます。見てください。出エジプト記に戻って、今度14章の26節。主はモーセに言われた、あなたの手を海の向けて伸ばした。エジプト人とその戦車、その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人の海のただ中に投げ込まれて、水は元に戻り、後を追って海に入ったファルの全軍勢の戦車と騎兵を追った。残った者は一人もいなかった。なぜなら、神様は信じの敵を裁かれるからです。私たちの敵どうでしょうか？見てください。新約聖書のローマ12章。神様は私たちの敵をどう扱うでしょうか？ローマ12章の17節見てください。第二に対しても悪に悪を返す。すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。でも、ある時に、そういうようにしようとしても、なかなか平和が与えられない。だから、19節のことが起こります。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。祝福は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。すなわち、神様は私の敵を裁かれます。私の大敵も神様に裁かれる。黙示録20章を開いてください。黙示録20章の10節。これは予言です。今、悪魔は自由にこの世を歩き回ります。でも将来、どうなるか、こう書いてあります。20章の10節。彼らをすなわち、の悪魔に騙された者、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も余裕限りなく苦しみを受ける。これは稀ですよ。今ね、悪魔はこの世を自由に歩き回って多くの人を騙しますが、これ将来のことです。でも結局、神様は私の大敵も裁かれます。モーセの時代に描写されている通り、信者は神様に、信仰によって神様に従うなら、神様はその信心の敵と戦ってくださいます。また、その敵、 信条的の手から救ってくださいます。そして神様、信条の敵を裁かれます。ですから私たちは信仰によって神様に従うべきです。そうすれば、もし私の人生にはね、敵がいるなら、神様は私たちのためにモーセの時代と同じようにその敵と戦って、その敵、私をその敵から救い出して、結局その敵を裁かれます。